はい、今日はですね、救い主イエス・キリストという題で、後で皆さん取りに来てくださればよろしいかと思いますけれども、この5の内容を、まあ、全部は網羅できませんので、私なりのですね、お話組み立てで、皆さんとご一緒にですね学んでいきたいと思います。最初にですね、このお話は皆様お聞きになった方あると思います。有名な逸話です。実際にあった話ではないんですけれども、一人の青年が、お亡くなりになって部屋で寝かされていました。その亡くなった青年のもとに一人の男性がやってきます。彼はこう言いました。この青年が死んだのは彼の環境が悪かったからだ。そこでこの男性は青年の寝かされている部屋をくまなく掃除しました。しかし青年は生き返ることはありません。次にその青年の部屋に教育者が現れました。先生です。彼は語ります。この青年が死んだのは教育が足りなかったからだ。教師は亡くなった青年の耳元に立って教科書を読み聞かせます。まあ、しかし当然ながら青年は生き返りません。次に一人の宗教家がやってきました。彼は考えます。彼が死んだのは正しい宗教がなかったからだ。彼は亡くなった青年の周りを歩きながら経典に書かれている教えを読み聞かせました。そしてある儀式を繰り返します。しかし残念ながら青年は生き返ることはありません。そこへ、粗末な服を着た一人の男性がその部屋にやってきます。名前をイエスと言います。彼は寝かされた青年の横にひざまずくと、亡くなった青年を深く憐れまれて言いました。青年よ、生き返りなさい。すると青年はベッドから起き上がり、イエス様に感謝を捧げて賛美と喜びのうちに我が家へ帰って行きました。これはですね、一つの重要な教えを語っています。私たち永遠の命に死んだ者が生き返り永遠の命を得るためには何が必要なのか。教育なのか、訓練なのか、世の中の宗教なのか。知識はですね、皆さん知識を得ることを納得と言います。そして技術を得ることは体得と言います、ね。まあ、納得してもですね、技術が手に入れられるわけではありません。弾き方が分かってもピアノが弾けるためには相当の反復練習が必要です。でようやく自分のものになること、これを体得と言いますね。まだちょっと早いんですけど、戻していただけますか。あ、ちょっと行き過ぎ。あ、行き過ぎ。はい。では永遠の命は何かというと、先ほどの令和にありましたように、このお方とお会いする以外にはありません。そこで、はい、これですね、得得、会って得るということをおっしゃった人がいました。うまいこと言うなと思いますね。私たちが永遠の命を得るためにはどうしてもこのお方にお会いして、このお方からいただかなければなりません。はい。イエスは言われます。 私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないですね。ですから以前にもお話ししました、仏教はブッディズムと言います。儒教はこれなんて発音するんですか、誰か英語ができる人いますか。
コンフューシニズム、
コンフューシニズム言うそうですね。なんとかイズム。ところがキリスト教だけはイズムじゃないんですね。これなんて言うんですか。クリスチャニティ、つまりキリストのような、キリスト者のという意味なんでしょうか。つまり他の宗教は皆教えが重要視されているのですけれども、キリスト教の場合は教えも重要ですが、もっと大切なのはこのお方、はい、イエス・キリストなんですね。このお方と出会わなければ我々は永遠の命を受けることできません。それを救い主と言います。これが他の宗教との大きな違いなんです。他の宗教は教えが重要です。しかしキリスト教はこのお方が重要なんです。救い主が重要なんですね。では救い主、救い主と言われていますけれども、誰が一体誠の救い主なんだ。キリスト教はイエス様が救い主だと言っている。イエスというのはですね、皆さんお名前なんですね。これ太郎とか信夫とか非常にありふれた名前なんです。まあしかし意味としてはですね、ヨシュア、神が私を救うという意味なんですけれども、でもイエスっていう言葉はお名前は結構あったんです、当時ね。そしてそのイエスの次に来るキリストというのが、これが役職名、救い主という意味なんです。ですからキリスト教はこのイエスというお方を救い主として信じますよということなんですね。まあ、しかしですね、世の中には他にも救い主がいっぱいいるわけですね。ずいぶん昔には浅原昌光という方が救い主だったみたいですよね。他にもいろいろいます。自分はキリストの生まれ変わりだと言っている方もいらっしゃいます。誰が一体本当の救い主なのか、イエス様は本当に救い主と言えるのか。では皆さんに質問いたします。救い主の見分け方、何をもってこの方は救い主だと言えるんでしょうか。
聖書。
聖書。もう最初に答えが出ちゃうと次は進まないんです。そうですね、聖書。まあね、いろんなことがありますよ。いや、奇跡だっていう人もいます。まあ、しかし奇跡もですね、世の中にいろんな不思議なことがありますね。奇跡振り回し始めるともうキリがない、どんどん不思議なことが出てきちゃうから、これはあんまり当てにならないんです。不思議なことをやったからってすごいなって。だいたい手品師なんて本当に不思議なことやりますからね。一番手品師に引っかかりやすいのは学者だって言いますから。目の前で不思議なことをやれちゃうと驚いちゃう、それぐらい手品師ってすごいんですよ。あのユリ・ゲラーさんなんてね、ユリ・ゲラーさんにはちゃんとね、手品のね、師匠がいるんですよ。私が彼に手品全部教えたっていうのがいらっしゃいますから、でも不思議な感じがするわけですね。他にもなんかいろいろあるかもしれません。しかし今言ったように聖書というのは非常に賢明ですね。なぜならば聖書の、特に旧約聖書には300個以上の予言の、救い主の予言が表されているんです。いいですか。この300以上の救い主の予言を全部クリアしなくちゃいけないって言ったら、これはなかなかできないでしょ。手品なんかじゃ歯が立ちません。 旧約聖書に書かれている300以上の予言を一人の人間が全部成就する、実行することなんか普通できませんよね。これができたら納得いたします、あなたは救い主ということができます。そういう方法を神様は選ばれました。実はですね、皆様のところにですね、紙が言ってると思うんですね。でその中にはですね、その中の本当にごくごくわずかなんですけれども、いくつかお載せさせていただきました。まあ、これ後で時間があったらですね、皆さんと一緒に紐解けたらいいかと思いますし、時間がなければお家でですね見ていただけたらと思います。救い主はなんと処女から生まれなければならない、ありえない。しかしそういう無茶ぶりがイザヤ書には書いてあるんです。これも大体まずこれで無理ですよね。普通の人はね、みんなお父さんがいるんですから。しかしイエス様にはお父さんというか育てのお父さんしかいない。誰が身ごもらせたのか、聖霊だっていうんですね。そんな人はいませんよね。アブラハムの子孫である、ユダヤの部族から生まれなければならない、ダビデの血統からで生まれなければならない、生まれはベツレヘムでなければならない、聖霊によって油が注がれロバに乗ってエルサレムに入ってくる。まあここら辺はやろうと思ってもできるかもしれません。しかしですね、友によって裏切られる、これ相手のいることですから、そう簡単にできるわけでもないですね。そして銀貨30枚で売られる、これも相手がやることですから自分でできることではありません。苦しみを混ぜたブドウ酒を飲まされ、苦みを混ぜたブドウ酒を飲まされる、これもローマの兵隊がそれをするんです。骨が折られない、これもローマの兵隊の思い通り、折るも折らないもローマの兵隊の気分次第ですね。後でお話ししますけれども、イエス様の骨は折られませんでした。また神様に見捨てられる、これも予言されています。あと着物がくじ引きで分けられる、こんなのもローマの兵隊が勝手にやったことですからね、自分でやろうと思ってもできるものではありませんね。そして何よりも驚くべきことは、死からよみがえる、まあ、こういったですね、ごくわずかですけれども、それぞれが全部イエス様お一人のうちに実現してきたということなんです。まあ、そこでちょっとですね、皆様とご一緒に一人の人物が300以上の予言すべてを実現するその確率について考えてみたいと思うんですけれども、アメリカのパサディナ大学のピーター・ダブル・ストーナーという教授が、旧約聖書の300のうち8つの予言だけでも歴代のすべての男性の中の一人の生涯に成就する確率を計算しました。8つ、これ全部実現する確率、それが、はい、次いきましょう、この分の1なんですね。ちょっと読めないんですけど、ここまでくるとね、10の17乗分の1の確率、限りなくゼロに近いんですね。でこのストーナー教授はさらにですね、300まではいかないんですけれども、たった48、偶然に一人の生涯に全てが実現する確率を計算しました。48、はい、 その確率はこんな感じなんです。もうちょっと読めません。10の157乗分の1。現在ですね、全宇宙に存在する電子の数は推定で10の79個、79乗個と言われています。分子の数がですよ。でもそれよりもはるかに多い157乗分の1。ありえないんです。しかしこのありえないことがたった一人のイエス・キリストという方の上に起こった。しかも300となったらもう計算できません。ですから私たちは先ほど言ったこの聖書によって本当の救い主はどなたなのか、これ明らかにできるわけです。イエス・キリスト以外にその方はいらっしゃらないということなんですね。さあ、このですね、イエス・キリストという方、前にもですね、お話ししました、お説教でもお話ししたことがあります。妬みのために十字架の刑に処せられました。十字架の刑にかかる前に囚人は鞭で打たれます。イエス様も鞭で打たれました。打つ回数は39回と言われますけれども、まあ処刑担当兵士の気分によってはですね、それ以上にもなることがあります。あのようにですね、鞭の先にはですね、鉄球やまた、先の尖ったものが編み込まれています。この鞭で体を打たれますと、中についている鉄球によって強度の打撲、深い傷を作ります。そして尖った骨などによってさらに傷口がえぐられて、当時の歴史家はこの鞭打ちの様子についてこう述べています。鞭打たれたものの血管がむき出しになり、筋肉、腱、内臓までが飛び出ている。イエス様はですね、この鞭打ちの後にすぐに十字架にかけられました。十字架においてはですね、13センチから18センチの大釘を手首と足に打ち込まれます。この釘を打ち込む神経、正中神経というところにあえて当てます。これはですね、皆さんの肘のしびれる場所ありますね、こういうところです。痛いところありますね、これなんです。これがペンチでひねりつぶされるような痛みが伴うと言われています。ですからこのあまりの痛みをですね、大きな痛みを表す言葉が当時のギリシャ語にはなかったので作られたと言われています。エックスクルーシアティングという言葉ですね。そしてですね、この十字架のね、板があります。手首が打ち込まれる十字架の板、実はすでに穴が開いてるんですね。どういうことかというと、つまり人間のこの手首をあえて穴に合わせて引っ張るわけです。だから肩は脱臼します。そしてですね、この十字架刑、何が苦しいかと言いますと、息は吸えるんですけれど、こういう状態だとですね、圧迫されてね、息が吐けないそうなんですね。だから吐くためにはぐーっとこう上がってきてふーっと吐く。しかし激痛が走るわけですよ、体中に。それで、またこうなる、息が苦しいからこうなる。これを3、4日繰り返しながら、受刑者は、最終的には窒息で亡くなると、言われているんですね。これがローマで最も残酷な処刑方法だと言われていました。 他にもですね、残酷な処刑方法はあるんです。ちょっとこれあんまり言わない方がいいかもしれませんけれどね、でも言っちゃってもいいかもしれませんけど、一つは死体抱き合わせの刑、処刑人をですね裸にしましてですね、亡くなった方をロープで縛りつけるんです。そうすると腐敗していきますね。その腐敗が生きている自分にどんどんどんどん侵食していって、そして死んでいくという。それからもう一つあるんですね、ノコギリ、生きているまんまノコギリでゆっくり切っていく。しかしこの十字架刑はこの二つよりもはるかに辛い刑として、極刑として数えられていましたですね。さあこの刑をイエス様は受けるんですけれども、イエス様がこの刑につけられたのは何時頃かですね。9時。じゃあちょっと見てみましょうね。マルコによる福音書15章の25節。マルコによる福音書15章の25節。ここをどなたか読んでいただけますでしょうか。マルコ15の25。いいですか。
イエスを十字架つけたのは朝の9時頃であった。
はい、朝の9時。そして朝の9時なんですけれども、それから、時間が経ちまして、12時頃から異変が起こります。これはイエス様にではなくて、そこ近辺一帯に異変が起こるんですね。じゃあそこのことについて、マタイ27の45。マタイ少し戻ります。マタイによる福音書27章の45節、そこをどなたかお願いします。マタイ27、45。
さて昼の12時から地上の全面が暗くなって3時に及んだ。
はいですね。12時から3時まで今度は真っ暗になった。9時から始まって3時間経って、あとの半分の3時間は真っ暗になった。おそらくですね、神様がイエス様の悶絶を人々に見せないようベールをかぶせたというふうにも解釈する人がいます。でも人々は驚いたんですね。3時間真っ暗になった。そしてその3時に何が起こったか、これがマタイ27章の先ほどの続き、46節、から50節までいいでしょうか。ちょっと読んでいただいて、どなたかですか。マタイ27の46から50、いいですか。はい、はい、お願いします。はい、はい。
そして3時ごろにイエスは大声で叫んで、エリエリレマサバクタニと言われた。それは我が民我が民、どうして私をお見捨てになったのですかという意味だ。するとそこに立っていたある人々がこれを聞いて、あれはエリアを呼んでいるの。するとすぐ彼らのうちの一人が走り寄って対面を取り、それに水尾同士を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の人々は言った。待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ているし。イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。
はいですね。 午後3時イエス様は息を引き取られますですね。しかし、時間で表すとですね、3時間3時間で約6時間なんです。3、4日かかるはずの十字架刑がなぜ6時間でイエス様は亡くなってしまったんでしょうかですね。ちょっと早いんですね。兵隊たちはですね、処刑で亡くなって いないにもかかわらず、その人を、刑から下ろしてしまうようなことがあったら、ローマの兵隊はそのことが分かった時点で処刑されます。大きな過ちを犯したことになりますからね。ですから絶対、処刑囚は生かして返すことはありません。そんなことがバレたらですね、ローマ兵自身が死刑に遭いますから、そこでローマの兵隊はあることをしたんですね。実はですね、その日は安息日でした。ユダヤの当局は安息日に十字架刑に人をかけておくことを嫌いました。そこで下ろしてくれって言うんです。でも下ろすって言ったって生きてますから下ろせませんね。どうするか、処刑されている人の足を折るんです。そうするとこのままガクッとなりますから、もう立てません。窒息で死にますね。両方の受刑者には足の骨を折る、その行為がなされたんです。ガンガンと。そしてイエス様の足を折ろうとしたんですけれども、イエス様はその時点ですでに亡くなってたんですよ。でも万が一生きてたらまずいでしょ。もしくは仮死状態とかね、噂されますからね、後になってね。ですから本当に死んでるかどうかはっきりさせなきゃいけません。ですから足を折ることはやめたんですが、本当に生きてるか死んでるか試そうとしてあることをしました。じゃあそこを読んでみましょうか。ヨハネによる福音書19章の34節。ヨハネによる福音書19章の34節。そこどなたか読んでいただけますか。ヨハネ19の34。はい。
一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。
はい、ですね。絶対生きてたら動いてしまう、悲鳴を上げてしまうところ、それはここなんですね。よくあの女性がね、肘打ちするんですよ、男性のここをめがけてこうパーンとね。そうするとどんな大男でも悶絶するって言われてます。こう痛いんですよ、あばら弱いですから。でここから心臓にめがけてですね、槍一突きバサッとやるわけです。これ仮死状態もあったもんじゃありませんから、死んだふりしてたって無理ですよね。刺されちゃったら実際死んじゃうんだから。そうしたらばこのイエス様の脇から水と血が分かれて出た。なんだそれはっていうことなんですね。人間ある死に方をしますとね、体の中で水と血が分かれるんです。この水というのは結晶なんですけれども、白い結晶、結晶板と結晶、白い水液に分けられるんです。それは心臓が破裂した場合、皆さんの血管の中に流れている血液というのはこの水液と血小板がいつも混じってるので赤色をしてるんですけれども、血を取り出してきてコップに置いとくとですね、比重の違いで分裂するんですね。分離するんです。ですから心臓が破裂した死体とかですね、そういうものはですね、あの心臓、血管から血液が漏れ出してますから、体の中にやがて 比重の違いで水液と血小板が分かれるんです。水と血液になる。よく交通事故でですね、心臓が破裂した場合にそういう現象が起こるそうなんですけれども、イエス様はどうやら心臓が破裂していたと思われます。ではなぜイエス様の心臓が破裂したのか。ヒントは、十字架が闇で包まれていた時、イエス様が放った言葉ですね。はい、もう一度見てみたいと思いますが、マタイ27の46節、ここ誰かもう一度読んでいただけますでしょうか。マタイ27、46、どうですか。マタイ27の46、マタイ27の46、はい、
そして3時ごろにイエスは大声で叫んで、エリエリレマサバクタニと言われた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。
はい、ありがとうございます。イエス様は人から見捨てられた、それもありますけれども、イエス様にとっての最もつらいことは天のお父様に見捨てられるということでした。なんでお父様私を見捨てられたんですか。なぜイエス様は父に見捨てられたんでしょうか。それはこのイエス・キリストが私たちが叫ばなければならない、その叫びを身代わりに叫ばれたということなんです。本当はですね、私たちがですね、亡くなって、そしてもう一度よみがえって、火によって滅ぼされなければならない罪人ですから、それは人類みんなその運命だったんです。私たちはこの世で死にます。いろんな死に方がありますね。しかしもう一度よみがえって、今度は最終的な裁きを受けなければなりません。罪人ですから、その時に私たちが叫ぶ言葉、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、この私たちが発するはずであったその言葉をイエス様が代わりに発してくださった、そのことが書かれているのがイザヤ書53章、旧約聖書です。十字架刑が起こる700年前に書かれたイザヤ書53章の3節から6節、旧約聖書の大体聖書の真ん中あたりですね、イザヤ書53章の3節から6節、そこをどなたか読んでいただけますでしょうか。ですか、どなたか。はい、
はい、本に捨てられ悲しみの人で病を知っていた、また彼も顔を覆って見てられるもののように彼は侮られた、我々も彼を圧倒なかった、誠に彼は我々の病を負い我々の悲しみを担う、しかるに我々は思った、彼は打たれ鞭に叩かれ苦しめられたのです、しかし彼は我々の子供のために救いられ我々の罪のために砕かれたのだ、彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって 我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って各々の自分の道に向かっていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた、
いうことなんですね。要点が3つあります。1つは表面的にはこの救い主イエス様は罪のために神に打たれたように見える。2つ目、しかし真相は全ての人の罪がこの救い主の上に置かれ身代わりとなって砕かれた。そして3番目、彼が打たれた傷によって私たちは癒された、罪許されたということなんですね。イエス様はですね、本来私たちが受けなければならないあの終わりの時の苦しみを全て受け取り、その十字架の上でご経験された。ですから心臓が破裂しました。そのお苦しみは十字架系の肉体的な苦しみをほとんど感じることがないほどであったとエレン・ホワイトはおっしゃっています。エレン・ホワイトはですね、このように言ってるんですね。我々の身代わりまた保証人としてキリストの上に我々全部のものの不義が置かれた。立法による有罪の宣告から我々をあがなわんためにキリストは罪人に数えられた。アダムの子孫一人一人の不義がキリストの上に心に重くのしかかった。罪に対する神の怒り、不義に対する神の不幸の恐るべき現れが巫女の魂を非常な驚きと恐れで満たした。すべての人の過去から未来に至る方々の刑をイエス様は2000年前にお受けになりました。ですから私たちはですね、二度刑を受ける必要はありません。少し話をずらします。韓国で公私刑にあった囚人がいました。公私刑にあって、それから数分間時間を置き、ドクターはこの方が完全に亡くなったという判断を下しました。完全な刑の執行ですね。その後彼はですね、土葬ではなくて火葬に処せられるためにですね、車に乗せられて、そして、火葬場に向かっていきました。すると運転手がですね、後ろの方でですね、物音を聞くんですね。ガタガタガタガタガタって。で、何だろうと思ったら、亡くなってたはずのその囚人が生き返ったんですよ。そこからが問題です。彼はその後どうなるんでしょう。無罪か有罪か、もう一度公私刑に遭うか。無罪だと思う人、有罪だと思う人、はい、実際無罪。なぜ？法律で決められてるんです。人は同じ罪で二度刑を受けてはならない。だから無罪なんです。我々もそうなんですよ。イエス様が私のために刑を受けてくださったんですから、二度刑を受けてはならないんです。ただし、もしそのイエス様が受けてくださった刑を自分がいらないと拒んだらどうでしょう。イエス様の十字架のあの苦しみ、痛み、心臓の破裂は無駄に終わってしまうんですね。 犬死にっていうやつです。ですから私たちは一人でも多くの方々にイエス様のお苦しみのその効果をですね受けていただきたい。無駄にしてしまいたくないんです。イエス様の十字架をドブに捨てたくないんです。あのお苦しみを全部の人たちに受け止めていただきたいので伝道するわけですね。これがイエス様の十字架でした。イエス様は最後にこう叫ばれました。ヨハネ19章の30節、ヨハネ19章の30節、ここどなたかいいですか、お読みくださって。ヨハネ19:30、新約聖書ですね。ヨハネによる福音書19章30節です。はい。
するとイエスはその葡萄酒を受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。
はい。先ほどイエスは最後に叫ばれたという言葉は、すべてが終わったとおっしゃった。これは会計用語です。つまり支払いはすべて終了した、完了したという意味なんですね。つまり私たちが払わなければならない罰則すべてをイエス様は払い終わった。よく皆さん市役所区役所に行かれた時にね、近代的な市役所区役所は手続きが終わった時、受付番号が電光掲示板にパーンと出るんですよね。でその札を持ってですね、待合室のところで、椅子に座ってるわけですね。とピンポンなんて音がするとですね、自分の終了した例えば住民票が欲しいって言った場合はそこにピンポンって出るわけです。136番とかで、それをもうもらいに行くわけですね。こういうことなんです。すべての手続きは終了した、完了した。あなたの番号はもうついてますよ。あなたが天国に行くため、永遠の命をいただくためのすべての手続きは完了した。あなたの番号はすでについてます。すべきことは受付行って受け取るだけです。完了しているんですね。私たちの罪の解決方法は、先週は私たちの罪は自分によっては解決できないという学びをしました。無理だということが分かりました。そこでイエス様がなさってくださったその解決方法は身代わりの償い、はい、それをですね、贖いと言います。今日のお説教でもその話はいたしました。イエス・キリストの十字架の贖いです。私たちはこの世界にあって正義の要求に応えなければなりません。道徳社会でこの要求に応える方法は二つあります。一つは自分で償う方法。多くの人は皆この方法を選びます。しかしこれは悪い方法です。なぜならばそれでは償うことができないからです。先週お話ししました。もう一つの方法は身代わりの償いです。二つの道があります。分かれ道を前にして私たちは質問を受けます。あなたの罪は誰が償いますか。ここにいる多くの方々は自分で処理することが不可能だと分かり、身代わりの償いを受け入れた方です。私も23歳の時に 身代わりの死を受け入れました。自分で処理することが不可能だと分かったからです。罪を自分で始末するのか、それともイエス様の贖いを選ぶのか、はっきりさせたいと思います。皆さんはどちらを選ぶでしょうか。今日ですね、ぜひ祈っていただきたいこと、それは神様、私のためにイエス様が成し遂げられた身代わりの償いを神様の恵みによってお受け入れします。こう祈っていただけたら本当に素晴らしいことだと思います。最後にですね、ヨハネによる福音書6章40節、こちらに、ありますけれども、お読みしたいと思います。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。聖書の神様はイエス様の身代わりの償いによって私たちが再び永遠の命を得ることを望んでおられます。命をかけて望んでおられます。ぜひこのですね、イエス様の犠牲を無駄にすることなく、しっかりと自分のものとして恵みによって受け止めていただけたらと願っております。ローマ人への手紙を読んでいきますと、こういうことが書かれているんですね。律法のないものは律法のないように裁かれる。つまりイエス様のお知らせを聞くことができなかった人は、聞くことができないものとして裁かれる。おそらくその方のある持っている良心によって裁かれるのではないかと言われています。ただしそれは私たちには、あの人はいいことしてるから救われるんだとかね、いやあの人はやっぱり悪い人だからね、無理だろうなとか、そういうことは言えない。これは信仰を持ってる人に対しても言えません。私たちは人に対して、あの人は救われてる、あの人は救われないということは一切言うことは禁じられております。それは神様だけが許されたことなんですね。ただ自分が救われてるか救われてないかはほぼ明らかですね。私は不十分だけども、不完全だけども、罪人だけれども、イエス・キリストの十字架によって私はその救いを受け入れます、神様感謝しますということはできます。自分の信仰、自分の救いについてはご自身が確信を持っていただいて構わないと思います。ただ一方ではね、あなたは救われた救われたってあんまり言い過ぎてね、自分勝手なことをやっている場合は、自分の信仰をちょっと見つめ直した方がいいかもしれませんね。今日もお話ししました、救いの根拠は十字架ですが、救いの目的は回復です。もし私たちが守れないながらも律法に対して憧れを持てないでいる場合、律法なんて破ったっていいんだ、救われたんだから回復そんなのいらないんだ、悪いまんまでいいんだと思っているのであるならば、その信仰はもう一度考え直した方がいいと思います。なぜならば私たちが救われたのは回復のためですから、その回復を否定する救いというのはありえないんですね。できないながらも、亀のように遅くても、私たちの憧れは立法なんです。神を愛し人を愛することができるようになりたい、神様のために元気に働いていきたいっていうのが私たちの願いであって、それが罪の世の中で、また自分の罪の性質の中でね、うまくいかないことはあるんですけれど、もしそう願うならば、神様は永遠の命を私たちに与えてくださってね、願いを起こさせ実現に至らせてくださるのですから、その中にですね、私たちはいつもいる限り、神様の救いは確かなものだと思います。しかも イエス様は十字架にかけられて永遠の死を経験されている時にはエレン・ホワイトはこう書いてるんですね。イエスは墓の向こうを見ることができなかった。十字架にかかる前は自分は三日目によみがえるっておっしゃっていたイエス様ですが、いざ十字架にかかったその時には墓の向こうが見えなかった。自分は復活するなどということはみじんも思うことができない。永遠の別れとして我々が経験すべき永遠の別れを実際あの十字架上でご経験されたっていうことなんですね。ですからどうせ三日目によみがえるんだからねって今だけの苦しみだっていうようなことは全くなかったんですね。はい、じゃあ時間になりましたので、一言お祈りをして終わりにいたします。天の神様、こうしてイエス様、本当に私たちの信仰の源であられますイエス様を今日は少し、分かち合うことができました。どうぞ私たちがこの大切な真理のお方を多くの人々にお伝えすることができますように、私たちを用いて時間とチャンスと能力を、勇気を、信仰と隣人への愛を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。